This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
政治不信を招いた二階元幹事長衆議院選挙不出馬へ。自民党の裏金事件をめぐり、二階元幹事長は党本部で記者会見を行い、政治責任はすべて私にあるとして、次の衆議院議員選挙に出馬しないことを表明しました。また、二階派の政治資金パーティーの裏金事件に関しては、政治不信を招く要因となったことに深くお詫び申し上げると謝罪。岸田総理にも不出馬の意向を伝えたとも明かし、自民党から処分を受ける前に自ら政治責任を取った形です。一方、国会では参議院予算委員会が行われ、岸田総理は裏金事件をめぐる自民党内の処分に向け、安倍派幹部に対し自ら聞き取りを行う方針を表明しました。複数の自民党幹部によりますと、聞き取りを行うのは西村前経産大臣、塩谷元文科大臣、世耕前参議院幹事長、下村元文科大臣の4名ということです。
それでは自民党裏金事件をめぐって二階氏が次期衆院選への不出馬を表明。国会でも今日は追及が続きました。ここからは TBS ラジオ記者の澤田大樹さんに入ってもらいます。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
まずは今日の予算委員会の音声から聞いていきましょう。立憲民主党石橋通宏議員と岸田総理とのやり取りです。
総理、改めて徹底的な事実究明されるというのであれば、裏金議員、とりわけ責任にある立場の方々、証人喚問に応じるように、総理、指示してください。いかがですか。
事実を解明しなければならない、これはご指摘のとおりだと思います。そして、この捜査権のない中で、この事実を解明に向けて、努力を続けてきました。そして党としても今週、さらなる事実解明に向けて聞き取り調査を行ってまいりたいと考えております。その上で証人喚問ということでありますが、証人喚問については今日までの国会での弁明等をこのしっかり踏まえた上で、日程等を含めて国会において判断すべきことであると考えます。
捜査権限云々関係ないでしょう、総理。自民党には調査能力すらないんですか。事情能力もないんですか。何にもないんですか。そういう政党にこの国の舵取り任せておけるんですか。そのことが今問われてるんじゃないですか。総理、本気でやるなら第三者機関による調査、これこそ今やるべきではないんですか。総理、
自民党の責任で行う聞き取り調査であります。ぜひ実態解明を行うとともに、政治責任をしっかり果たすべく、党としての判断につなげるべく、この聞き取りを活用したいと考えています。
国民の皆様、それでは到底納得されないと思います。納得されない調査を今更ながらやったふりする、これやめた方がいいと思いますよ。今日ニュースが流れました。自民党二階元幹事長が次期選挙に出馬しないということを総理自らに伝えたと報道されています。事実ですか。
はい、今日朝連絡を受けました。
総理、二階さんに何とおっしゃったんですか。報道ではこれ二階氏が処分の先手を打ったと、つまり処分を逃れるために、自ら不出馬を、総理に伝えたのではないかと。総理、これによって二階氏への処分なくなるんですか。そんなことをお許しになるのですか。
二階元幹事長からは次の選挙に不出馬を考えているという連絡を受けました。私としては 熟慮の上のご判断でありましょうから重く受け止めますと申し上げました。この処分云々の話はこれから党として党の手続きに基づいて党として判断をしていく。
総理、まさかこれで二階氏の国民に対する説明責任、これ逃れられるわけではないと。むしろ総理、二階さんそうおっしゃるのであれば、まず先に国民の皆さんに対する説明責任を果たしてからにしてくれと、証人喚問に応じてくれと、国会に出てくれと、そうおっしゃるのが総理、筋じゃないですか。
二階元幹事長の連絡については先ほど申し上げた通りであります。それに尽きております。党の判断については今日今週また党として必要な聞き取り調査を行ってまいります。その上で党の手続きに基づいて党として処分等は判断してまいります。今の段階では何も決まっておりません。
はい、立憲民主党石橋通宏議員と岸田総理との今日の予算委員会の音声を聞いていただきました。現時点で証人喚問第三者調査、これらについて自民党としてすごく消極的であるということと、二階さんから辞めるって電話もらったよっていうことなんですけれども、二階さんにじゃあ裏金どうなってたんですかとは聞かなかった、そんな岸田さんの動きというのが紹介されました。さて澤田さん、今日の動き、二階さん不出馬を表明、これどういった経緯なんでしょうか。
はい、朝いきなり、テレビ東京だったと思いますけれども、二階さんが会見をして、不出馬表明しますという一報が流れて、会見が10時半から行われました。私も取材行きましたけれども、すごく短時間の会見でした。で、冒頭に、派閥の裏金問題、不記載ですよねについて、その、すべて監督責任者である私自身に責任があると言って、この際政治的責任を明らかにすべく、本日岸田文雄自民党総裁に対し次期衆院議員選挙に出馬しないことを伝えましたと、冒頭言いましたということですね。で、記者からなんですけれども、これ二階さん自身が政理士に出てくださいよという声上がってますけども、それについて出ないんですかということについて聞かれると、出席は自分の判断でしてますので、出席する必要がないと判断してした上で、出席しませんでした。代わりに事務総長の武田議員が出席して全部お話をした通りでございますと。で、一方その武田議員の説明では不十分であるということ声も出てるんだけども、二階さん出ないんですかとはさら問いすると、二階会長に関しては、全部、つまびらかにして報告を記者の皆様方にもしてますし、使い道を明らかにしてますので、いちいち政倫審に出なくても分かっていただけるというふうに我々は判断していますと、二階さんじゃない人が答えました。
はあ、二階さんは象徴だからあくまで、
はい、
出なくていいと。
通訳者がいるんですよ後ろに。だからもう今日の会見ね、はい、6、7割ぐらいはその通訳者の、通訳者とあえて言いますけども、林さんという、今自民党の経理局長をしている人、二階さんの側近中の側近の人が、なぜか代わりに答えるという、二階さん出ないのっていうのを後ろにいる林さんが答えるっていう、それちゃんと突っ込んだ方がいいと思うんだけどなと思いながら記者会見見てましたけど。
なるほど、はい、結局裏金の件とかもろもろ説明は会見でもされなかったんですか。
そうですね。
じゃあ何話したんですか。
だから出ないってことを決めましたっていう話、
ね、出しないっていう話だけ。
基本的には
会見ちなみに何分ぐらいでした。
会見どんぐらいですかね。だから10分ぐらいかな。
短いですね。
10分15分とかそのぐらいだと思いますね、長さとしては。で、
はい
はい、で中国新聞からですね、例の、広島の裏選挙違反事件の河合案里議員の、買収事件の時に、メモとして、二階さん3300万円提供したっていう内容書かれてますけど、事実関係教えてくださいっていう質問が出ました。で、それについては、全部表から出て裏金ではありませんと。党本部の金ですと。で、3300万は、その表の金とは別の金が提供されたっていう内容のメモなんですよというふうに記者がさら問いすると、それはありません。ないです。と、通訳者の林さんが答えました。
はあ、なるほど。二階さんはその間どんな表情なんですか。
基本苦虫噛みつぶしたような顔をずっとされていて、で冒頭やっぱり自分さっき辞めるっていう話は、二階さん喋ったんですけど、手元のメモを見ながらすごいか細い声で、マイクからは聞こえるんだけれども、現場にいた私からは聞こえないっていう、何喋ってるかわからないねって党本部の職員も言ってたし、記者も言ってるっていうような状況で、大丈夫かっていう、これだけ この状態だったらでも確かに不出馬かもって思わざるを得ないような体験であったんですが、ちょっと後半になると元気が出てきたのか、
はい、二階さんが、
はい、言葉を荒らげるところがあって、うん、これ MBS の、大八木記者が聞いたんですけれど、はい、まあ、今回その辞めるのは政治資金パーティーの不記載問題をの責任を取ったということなのか、それともご年齢の問題なんですかと聞いたんですね、うん、まあ、それは前半の多分あのもう本当に声が出ないような状況も踏まえてだと思うんですけれども、うんうん、まあ、それについてさっき の, あの通訳者の林さんが、不記載、政治不信を招いたということを今日申し上げた通りでございますというふうに言った後に、うん、二階さんが年齢の制限があるかと一言言ったんですね、
はい、それは、
だから出ちゃいけないというルールでもあるのかと、うん、いうことを言ったと思うんですけど、まあ、それに対して大八木記者が年齢制限はないですがお年を考えてっていうことですかと聞いたら、お前もその年が来るんだよと、バカ野郎と言いました。
なるほど、はい、でももともと辞めようと思ってたのか、うん、それともあの今回出ようと思ってたんだけど、うん、まあ、責任取るために辞めたのか、うん、そこは大事ですよね、
はい、うん、まあ多分、まあ、出るつもりは多分あったんだと思うんですけど、まあ、このタイミングで、はい、このこともあってっていうのもありますね、
うん、は
い、
これ結局じゃあ不出馬はまあともかく、うん、選挙もうちょっと先じゃないですか、はい、それまでは議員は続けるわけですか、
はい、議員は続けるということですね、う
ん、辞職ではないと、
辞職ではないということですね、
うん、で承認喚問もろもろなどについての方針というのはどうなんでしょう、うん、
それは誰に対してっていう、
例えばさっき国会の、ね、はい、岸田さんに、はい、二階さんに承認喚問出るようにって石橋さんが追及してて、はい、で岸田さん電話を受けた電話で、はい、そういえば承認喚問 出ませんかって言うこともできたのに、うん、言わない、
まあ、そうですね。で、その後、今日、その予算委員会終わった後に、党本部で7分ぐらい、両者会談したそうです。ちょっとその中身がどうだったのかっていう話はまだ出てきてないんですけれど。
岸田さんと二階さんが、
直接話したそうです。
はいはい、となると、やはりその承認喚問がどうなるのか、処分がどうなるのか、うん、調査などがどうなるのか、うん、これらの論点残ってますけど、どうでしょう。
そうですね、先ほどニュース原稿でもあったと思うんですが、はい、安倍派の幹部に対しては、岸田総理総裁が自ら、聞き取りをするということで、はい、その4人については話は出ていると。で多分処分が一番重くなるであろうなのがその4人であるということですね、う
ん、これ岸田さんが聞くことの意味って何ですか。
あんまりないし、多分それ今まで以上のことはきっと出てこないでしょっていう話ですよね。
自ら聞きましたって言い張るだけぐらいですよね、
うん、自ら聞いてこの処分にしました。でこの処分 の話というのはざっくり今もう出てきていて、
うん、
次の選挙で、公認しないようにしますというようなことぐらい、はい、
でもそれで通ったら、みそぎが済んでまた党に戻るとかっていうこと
は。まあ全然あるでしょうね。
何の意味があるんだろうな。
うん、っていうことですよね。だそれだから党の処分っていうか、党の中での話であって、っていうところですよね。で、今日の、国会の中でも結局実態解明されてないのに処分だけするってどういうことなのっていう話が出ていて、
はい、
で、今日、共産党の上智子さんだったと思いますけど、森元総理の、うん、聞かないのかというような話が出てたんだけども、森さんはその、関与したっていう証言が今まで出てないじゃないかと。
はい。
神さんだったかな、ちょっと誰だったかちょっとすみません。
複数の方が毎回聞いてますからね。
はい、聞いてましたけども、結局関与したっていう証言が出てないから、っていうことを言いながら、まあ、聞く相手については判断するっていう言い方をして、まあ、うん、聞かないとは言ってないんですけど、ただ、その、森さんに対しての言及するのは出てないが、一方で、いつから始まったかが分かってないだけであって、
はい、
森さん
は
それイコール関与してないってことではないっていうことなんですよね。90
年代末から始まったっていう証言もあって、はいはい、ということは森さんの時期にも続いてただろう。
そう、森さんがその期間に一番長く会長をやってたはずなんですよ。っていう話なんですけどね、
うん。だから森さんって名前は言ってないけどっていうことですよね。
うん、そう、始まった時期と符合するし、少なくとも始まったであろう、やってたであろう時期に、会長を務めてて存命な数少ない人であるっていうことではあるっていう、うんうん、
そうですね、ということをまずは確認しなくてはいけないということになります。今後の国会を見ていきましょう。澤田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。
澤田大樹記者でした。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。